ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、現在投票間近という状態なんですけれども、
衆議院選と都知事選と両方あってます
ね。そうですね、これ史上初ですよね。今回はこんな質問をいただきました、はい。50代の男性 Y さんからなんですが、はい。いつもポッドキャストで拝聴しています。ありがとうございます、はい。3人目の子供に1000万円を渡すとのご意見は同意見ですが、今の若者の政治への無関心さを改めないと、若者に対するいい政策は決して出てこないと思います。若者は自分たち向けの政策を期待するなら投票行動に出なくてはいけません。若者の投票率や票数が高齢者を上回れば、国会議員は必ず若者の方に目を向けます。鳥越さんにはもっと若者に対して投票を促していただきたい。自分たちの生活を良くしたいのであれば、白紙でもいいから投票に行かないと若者は報われないということを訴えるべきでしょう。そうなれば3人目から1000万円との政策も実現するかもしれません、といった質問をいただいています。
これはもう全くこの通りでね、はい、僕もそう思いますよ、うん。で、例えば20代の若い人たちの投票率はおそらく 20% 台ですよ、うん。低いんですよ。5人に1人ぐらいしか投票に行ってない感情ですよね、うん、
はい。
で、今の政治のありよう、例えば少子化の問題一つ取ってみてもそうだし、うん、消費税の問題もそうだし、原発の問題もそうだし、
はい、
問題になってる国防軍の問題もそうだし、うん、全部それが降りかかってくるのは今の若者たちの身の上に降りかかってくる問題ばっかりなんです。
そうなんですよね。将来
実はもう高齢者はね、はい、もう残りは生きてても10年とか長くても20年ぐらいしか生きてないから、うん、ね、僕だってもう残りの人生や10年あるかないかだからね、
はい。
だからそんなに日本の社会が変わると思えないんですよ。でも今20代の若者は30年経ってようやく50でしょ。そういう高齢者になった時に今の政治がツケが出てくるわけですね。今の政治が悪ければ、悪い政治のツケは、
はい、
今の若者が成人にして中高年になり高齢者になり、年金をもらわなきゃいけない時に実は年金がもらえないとかね、医療保険が今だったら自己負担で3割でいいのは果たしてそういうふうにいくのかとかね、ひょっとしたらもう自己負担は5割2人になるかもしれない。
いや、厳しいですね。
ね、そういうふうにね、生活がものすごく厳しくなってくるんですよ、
はい。
で、その一番直面しているのは今の若者なんです、うん、実は、
はい。
若者はそういう自分たちの身の上に降りかかってくるというふうに想像ができないから、うん、投票にも行かない、選挙にも行かない。しかし実はこの選挙の結果のツケはあなたたちに回るんですよというのをね、ぜひもう声を大にして僕は言いたいんですよ。
そうですね。
と言ってもなかなかね、はい、若者は選挙なんか俺たち関係ねえと、政治なんか関係ねえと、当面の自分の遊びやね、関心のあることに夢中になってそれでいいやと思ってる人が大半ですよね。
そうですね。
ところがそうじゃないんですよね、
はい。まあ、私もアラサーの身として、うん、非常にそこは考えるところなんですけど、
だから今ね、25歳の人をちょっと考えてみましょうか。 今25歳の若者がいるとしますね、
はい。
そうするとね、40年後ね、40年後というと65歳になってるわけですよね。
そうですね、
65歳、はい、うん。そして年度は2052年、こういう想定をしましょう、うん。それではね、
はい、
今現在25歳の若者がいます。 この人が今のシステムでいうと年金がもらえる65歳前期高齢者という年齢に達するのは40年後です、
はい、
2052年で今ね一つのデータを示しますけど、
はい、
厚生労働省が最近出した50年後の日本というのを人口の統計を出してるんですね、うん、
はい、
だからまあ2052年よりもちょっと後になりますけどもね、まあ、大体ほぼ似たようなもんですけど、うん、今日本の人口は1億2600万ぐらいあるわけですね、
はい、
これがね2060年にね8600万と言われてるんですよ。だからまあ2052年頃はおそらく、まあ、9000万ぐらいでしょ。人口は9000万人
こんなに減っちゃうんですね、うん、
もちろん子供の数はずっと減るって今、まあ、年間100万人切ってるところですけどね、
はい、
もっとこれどんどん減っていくわけですよ、うん、少子化はどんどん進みますからね、
はい、
そうすると今は高齢者65歳以上の人を3人の現役世代、つまり15歳ぐらいから64歳までの生産年齢人口というふうに言いますけどね、あの実際に働いている人たちが、まあ正確に言うとね3人で1人を支えている、で1人の子供たち、だから1対3対1そういう感じですね。したがって高齢者を3人で支えてますから、
はい、
これは騎馬戦型といって、前も話したことあると思いますけど、
そうですね、はい、
ね、騎馬戦というのはあの3人でこう1人を上に乗ってるじゃないですか、
はい、
現在はこうなんですよ、うん、これがね今から40年後ぐらいになるとね、
はい、
おそらくね1対1になる、
うん、ギリギリの状態
です、ね、1人が1人を支える、つまりこれは肩車型という、
あ、
騎馬戦型から肩車型へ、ね、人口の構成が変わると言われる、3人で1人を支えている社会から1人が1人を支える社会、
もうここがいっぱいいっぱいのところですよね。
ですよね、
はい、
いや、いっぱいいっぱいって実はねここには子供もぶら下がってるんですよ。
あ、子供もか、
子供を支えなきゃいけないんだよ、大変なんですよ。まあ要するに税金があるでしょ、まず税金、
はい、
国を支える税金、それから年金とか医療保険とか、まあ、そういうその65歳以上の人は働かないで年金をもらって暮らしてるわけです、
はい、
それがシステムでしょ。もちろん今から40年後どうなってるか分かりませんよ。ひょっとしたらもう年金は70歳からというふうになってると思います。
そうです ね、
ね、65歳からもらえない、もらえても額が今よりずっと減るかもしれない。生活保護よりも年金の方が少ないと言われて
る。あ、そういう話がありますね。
そういう話がある。それはもっともっとこれから進むわけよ。だから少子高齢化でだんだんだんだんこう人口構成が歪んでいくわけですよ、
はい、
この歪みの直撃を食らうのは実は若者なんですよ、うん、今の若い人なんですよ、
はい、
25歳のあなたがこの人口が歪んでいることの影響の直撃を受けます。その時あなたたちは泣いてもわめいてももはやどうもならない。
そうなんです、
今やっとかないとダメだ。
そうなんですよ、ね、
だからあなたたちは今こそ立ち上がって選挙に行ってちゃんと正しい選択をしないと、その時泣いてももう遅いんだよ。
確かにそうなんですよね。あとこの Y さんがおっしゃってるように、あの白紙でもいいから投票に行った方がいいっていうことですけれど、
うん、まあそれは極端な話だけどね。
あ、まあそうですけどね。でも今まあ政党がすごく乱立していて、どこがじゃあどうなのっていうのもなんかあまり見えてこないし、い
や要するにね、まあ、それは公約なり何なりちゃんと読んでから自分で選択をしてほしいんだけど、うん、
はい、
もちろん岩井さんが言うようにね、白紙でもいいというのはね、要するに若い人たちが選挙に向かって政治に向かって一応向き合ってるということを数字の上で示さないと、
うん、
若者が例えば投票率 20% とか言ったらですね、当然政治家は若者に関心向けないよね、
うん、
若者どうせ来ないんだから、若者は政治見てないんだから、やっぱり政治の中心は中高年層だと、中高年に手厚い政策をやるよね。
そうです、
若者に対してはそんなにはやらない。そうなると30年後、はい、泣くのはあなたたちですよと。
そうですね、
いうことをね、もう声を大にして言いたいですね、
はい、
まあ、そう言ってもなかなかいかないでしょう、
うん、
若い人たちは自分たちに関係ないと思ってるから。でも関係ないことないんだよね。
一番関係あるんですよね。あるんですよ。
例えば消費税っていうのはさ、若者だろうと誰だろうとみんな降りかかってくるわけじゃない、
はい
ね、関係ないと思っている若者もね、なんか物を買うときに今は 5% でいいんだけど、1000円の物を買ったらプラス50円でよかったのが、これ 10% だったら100円になるんですよ、
はい、
そういう時代になる、
はい、
と例えば1万円になれば1000円だよ。10万円のものを買おうと思ったら11万円払わなきゃいけない。それはあなたたちもやがて降りかかってくる。それでいいんですかと。そういうことが今選挙の中で争われているわけです、
はい、
これでいいという政党もあれば、いやこれはダメだという政党もある。だからそこはちゃんと自分たちで判断して、これでいいと思うならいいというとこ、政党の候補者のところに丸をつければいいし、ね、名前を書けばいいし、ダメだというところは書かなきゃいい。そういう選択の権利はある、義務でもあると思う。政治に参加する義務があるんですよ、
はい、無関心っていうのが本当に一番いけないですね。
無関心の20年後30年後のツケはあなたに回ってきます。あなたがツケを払わなきゃいけません。それでいいんですか、
はい、
それでもあなた棄権しますか。
棄権はダメですね、やっぱり。本当に
投票に行ってベストチョイスというのはないかもしれない、
うん、
しかしベターチョイス、
はい、
より良い、こっちの方がいい、ベターなチョイス、選択はできる、
うん、
今よりいいということを選択してほしい、
はい、
10いくつある政党の中でね、
はい、
ベストなものはないかもしれない、
うん、
でも自分はこれがまあマシかなというマシかなでいいから、
はい、
この方がちょっといいかもしれないな、その程度でいい、ね、その程度の選択が結果的に政治を変えていく力になる。そしてそれがあなたの明日につながっていく、
はい、
そういうことをね真剣に考えてほしいですね、
はい、もう直接今目の前でお話聞いてる私としても本当にあの身が引き締まる思いです。
投票行ってくださいよ。
もちろん行きますよ。
行ってくださいね。
あの選挙はいつも行ってます、はい、
そういう人ばっかりならいいんだけど ね、
そうですね。
本当に投票率が低いんですよ。
うん、
国民全体でも 60% ぐらいでしょ、
はい、
それでも低いんだよね。でも若者はその中でもっと低いんだから、若者にほら関心向けないでしょ政治家が。
そうですね、
投票行かないんだから。
本当にもう本当そうなんですよね。で
バカ見るのはあなただよ。
うん、
若いあなただよ、
はい、
あなたたちが結果としてはバカを見るんだよ。そのこと考えなきゃ。
うん、本当に今ポッドキャストを聞いてくれてる、
うん、
若い世代の方、
いやポッドキャストを聞いてる人はきっと投票行く人ばっかりじゃないの。
そうです ね、
ね、
まあ、だからちょっともう、ね、ベストな生徒が見つからないから棄権しようかなって思ってる人もいるかもしれない、うんうん
はい、それからもし自分は行くけど、はい、自分の友達が行かないという人がいたらその人を誘っていく、
うん
ね、
そうですね。
そういうなんか運動を起こしてほしいですね。
確かに
自分の身の回りに選挙に行かない投票しないという人がいたら無理やりでも引っ張っていって投票させる、
はい、
そういうことをやってほしいですね。
私も声をかけていきます、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はい、Y さんメッセージありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鳥越さんでは次回もよろしくお願いします、
はい、次回はホノルルマラソンから帰ってきてですね。
そうですね、
はい
はい、鳥越さん頑張ってください。
いやいやどうなるか分かりませんよ。
7時間、
いやいやいやもう7時間は切るつもりでいますけど。
そうですね、
問題は生きて帰ってくるかどうかね。
いやいやもう生きて帰ってきてもらわないと困りますので、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしく、
はい、
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組はA&S 鳥越事務所の提供、 耳のつけどころで明日を変える、キクタスのプロデュースで配信いたしました。